アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は開催中の大阪アジア映画祭で上映されている短編映画めちゃくちゃな日のチャオ・ダイアン監督のインタビューです。コンビニという舞台設定や二人の登場人物のキャラクターについて、私が面白いと感じた距離感についてほかお聞きしています。
監督は各国の大学でも映画を学んだということで、舞台を韓国にされたんでしょうか。そして今実際には韓国にお住まいなんですか。
我现在是在韩国的那个研究生刚刚毕业，然后还没有回国。对，现在人还是在韩国，但是之后我还不知道会怎么样，是回国还是。
実は今韓国の大学の研究生という形で卒業したばかりなので、まだ韓国に住んでおりますが、これからどこに行くのかっていう、まだ何も決まっておりません。
映画拝見してコンビニが舞台になってるんですけども、まあ、コンビニってどの国でも外国人の労働者が多いんですけども、この設定を選ばれた背景っていうのはどんなものだったのか、監督がどんなお考えだったのか教えてください。
其实是和我个人的经历有关嘛，就是我刚来韩国的时候，然后就做了挺长一段时间便利店的兼职的。然后就像您刚刚说的，就可能就其他国家应该也是比较相似的，然后在韩国也是，就比如说留学生，然后他想要打工的话，可能便利店是一个相对比较简单，然后比较没有那么难的一个职业嘛，就是所以就是上手起来会比较容易，所以我当时也是就是选择了便利店的兼职。我需要就是停顿一下，然后让您翻一下，然后再。
実はですね、私自身の経験に基づいて考えた物語なんですね。で、私も韓国にやってきたばかりの時に実はコンビニでパートタイムとして働きました。まあ、おっしゃるように他の国にもですね、コンビニがあって、で、いろんな、まあ、例えば、韓国もそうなんですが、例外ではないんですが、例えば留学生がですね、韓国にやってきまして、じゃあ何か、パートをしようと思うと、なかなかですね、コンビニっていうのはすごく入りやすいんですよね。そんなに仕事の内容も難しくないので、割と、まあ、仕事としてはですね、やりやすかったんですね。
然后我便利店兼职的过程中就有店长有的时候会给我安排一个任务，就是让我去带一个新人，然后有的时候这个新人有的时候是韩国人，有的时候是中国人，就是要教他这个便利店的事情嘛，然后从头到尾，然后就有的时候带到中国人的时候就会觉得那种感觉挺奇妙的，就是然后我还做了很多时间的那种那个晚班兼职嘛，然后就一个晚上要和一个我不认识的一个中国人一起待在一起，然后把一切都交给他，然后就是感觉这个感觉就比较奇妙，因为是异国他乡，然后遇到了一个和自己一样国籍的人嘛，然后就其实刚开始写剧本的时候是以这个为出发点，然后写着后来就各种改编嘛，然后就改编成了现在这样一个剧本，就也是那个就脉络是相似嘛，就两个中国人，然后在异地他乡，然后在一间便利店里，然后就构思出来了这样一个故事。
実はこのパートをしていた過程においてはですね、ちょうど同じような経験をしたわけなんです。例えばコンビニの店長が私に、まあ、任務を与えてくださって、まあ、つまりあなたが先輩としてですね、後輩たちを、まあ、新人をいろいろ、まあ、つけて教えなさいと。ということで、そしたその新人というのは中国人の学生もいれば韓国人の学生もいるわけなんですね。まあ、彼らに、まあ、仕事ではこういうことをやらなきゃいけないということを教えるわけなんですね。で、ところがですね、その中国人の留学生を教えるときにはですね、私がものすごくなんか不思議な感じをしていたわけなんですね。特に夜勤をしなければならないときに、そうすると一晩中全く知らなかった相手、まあ、中国人の留学生なんですけれども、一緒にここで働く、なんかすごく不思議な感じがするんですよね。よその国なんですけれども、でも同じ国籍の人を店の中で、なんか働かせているっていう、なんかその空間っていうのはものすごく私にはなんか妙にですね、 なんか不思議な感じがしたわけなんですね。で、ここを出発点として私は実はこの脚本をもう書いたわけなんです。で、書いた後に、まあもちろんいろいろ改編をしたり、本案をしたり、また編集をしたり、それでやっと今のこの物語のこの筋書きがですね、できたわけなんですね。まあつまり二人とも同じ中国人なんですけれども、でもよその国で、しかもこんなコンビニというこの限られたその空間の中でですね、この二人がやり取りするという、まあ、そういう話に、まあ、発展したわけなんですね。
この2人の中国人女性の距離感の描き方がとっても面白いと思いました。同じ中国人だからといってすぐに親密になるわけでもなく、気遣いはありながら必要以上にこう相手に踏み込んでいかないっていうのは、まあ、こういう若い世代っていうこともあるんでしょうけども、この辺りは監督はどんなふうにお考えになってこの2人のキャラクターを設定したんですか？
首先应该从就是电影里边主人公瑞宇这个角色说起嘛，他就是一个不是那么热络的一个人，然后特别有点像刺猬一样，然后就保护着自己嘛，然后就不太相信身边的一切陌生人嘛，就是在设计这个角色的时候，就会觉得就想要把为什么想要把他设计成这样的角色，就会想说，就如果大家这样看到这样的他的话，会不会对他产生一点好奇？会不会说他到底在韩国这几年间到底经历了什么，才会把他变成这样一个样子？就是和谁都特别的就没有很亲切，像您刚刚说的，然后也不是很热络，见到一个和自己一样国家的人，也不是说马上就去亲近他怎么样的，然后所以就其实想起原因的话，应该就是因为他在韩国这段时间，就可能因为自己的一个这样一个中国人的身份，就受到了一些不是那么很亲切的一些视线啊，或者怎么样的，对，所以说可能把他变成了这样一个样子，对，这个是瑞宇的部分，对，
そうですね。この話をするにはですね、まず多分、ソウというこのキャラクターからお話しした方がいいような気もするんですね。この登場人物の一人なんですが、見た目はですね、なんかどうかツンとしていて、そんなになんか温かい感じはしないんですよね。まあどちらかというと、こう、ハリネズミみたいな感じで、もう他人は信じません。もうとにかく何かあったらすぐ自己防衛に走ってしまうっていう。まあ、こういったキャラクターをですね、設計したときに、私としてはですね、やはりひょっとしたらこの人が中国から韓国にやってきまして、その何年の間にはですね、いろんな経験があって、あるいはいろんな経験したことを、彼女がそういうふうに今変わってしまったと。まあ、そうすると、最初から観客がですね、パッと見たときに、この人ってこんな感じだから、きっとなんか面白いことがある、不思議なことがあるんじゃないか、みたいなことを、こういった思いを起こしさせたいんですね。それで、まあ実際韓国に来て、まあ中国人として何年間、まあそこで働いて勉強して、まあそうすると中国人として韓国ではですね、あんまり親切にはされていないんじゃないか、まあなんかもろもろそういった経歴が、まあ、あって、そうすると、この同じ中国人と出会っててもですね、もうとにかくツンとして、あまりこの本来の自分の姿を見せないっていう、まあそういうことを考えながら、このキャラクターをまあ描いたわけなんです。
这个是就是我在设计瑞宇的这一部分嘛，然后还有一个角度，就是说其实这两个女生瑞宇和刘月这两个女生，她其实看完全篇之后，她其实就有一点像瑞宇像是刘月的未来，然后刘月像是瑞宇的过去这样一个感觉，就像是一个过去和未来然后交叉的这样一天的这样一个感觉，所以就是在瑞宇的角度，他看到刘月的时候，就好像看到几年前的自己一样。其实他就是别的，如果是别的人的话，可能会说，哎，看他挺也挺可怜的，会关照他一下什么样的。但是在瑞宇的角度，一个是他不是这样一个亲切的人，还有一个是他在看到一个像和自己以前很像的这样一个女生的时候，他会觉得，就是那感觉就是应该怎么讲呢？就是说，会觉得说你怎么不好好把韩语学好了再来，就会有点这种感觉。就是说，比起第一步就向他表示说就很亲热的那种感觉的话，而是一个保持一个距离感，就觉得他边可怜的，又觉得他可怜的同时，又觉得说就挺想回避的吧，就应该是这样一个感觉。可能我有一点这个就不太好形容，对。
もう一つの角度もあるわけなんですね。そうすると、このソウともう一人の、龍月 ですね、この月っていう彼女との関係なんですが、この2人の距離感に関してはですね、私としてはですね、こういうふうに考えました。まあ、つまり、この層から見る月っていうのは、なんか、自分の過去みたいなものを見ていて、で、観客がこの、月を見るときにはですね、これは未来の層ではないんですかっていう、こういう角度でですね、この二人の関係を、まあ、描いたわけなんですよね。まあ、だから、例えば、このコンビニで働いてるこの月を見ると、観客の皆さんはひょっとしたら、あら、彼女、かわいそうだね、なんとかしてやらなきゃ、みたいな気持ちになるじゃないですか。ところが、その、総務の立場からすれば、もともとそんなに親切な人ではないかもしれませんけれども、過去もですね、いろんな苦労、いろんな経験もあったわけなんですが、まあだから、彼女の観点からすれば、この今の月というのはまさに数年前の自分なんですよね。だから、韓国に来るんだったらもうちょっとしっかり韓国語を勉強して、それから来た方がいいんじゃないかみたいな気持ちに、まあ、なるわけですよね。セリフの中にもそういう話がありました。まあ、もともとそんなに親しみやすい人でもないので、まあ、そうすると、彼女との間のそういった距離感としてはですね、なんかかわいそうにも思うんですけれど、でも、なんかまたこういう人から少し自分も避けて、見たいっていう、なんかそういった気持ちの間で、まあ揺れ動いてる、そういう、まあ距離感なので、まあなかなかここの部分はですね、私の言葉ではなかなか表現できないので、こういう角度で考えて、まあ描いたわけなんですね。
主役のお二人はとってもフレッシュで良かったんですけども、このお二人は韓国の方なんでしょうか？それとも中国から来てる留学生とかなんでしょうか？この二人を選んだ理由も一緒に教えていただけますか？
其实两个人从国籍上来讲都是韩国人没错。然后主人公瑞宇他就是一个韩国人，然后他不甚至他就是不会说中文嘛，然后就是一个不会说中文的韩国演员。然后刘月他其实是在那个演员是在中国生活了很长一段时间，可能是生活到小学五六年级之后才有去到韩国的，所以他中文说得非常好。然后如果说为什么选了这两个演员的话，我觉得就是我的标准其实是在选择刘月的时候，我会觉得一个是他的外形，他就是得像就让人一看就让人特别有保护欲的那种，一个这个是他的外形是我对这个角色的要求。然后第二个就是他其实必须要中文说得非常好，因为他对对，这个是我对刘月的两个要求，所以这个演员这两个要求都满足了，所以我就选择了他。然后在瑞宇的角度的话，其实选择瑞宇的时候，其实一个是这个人物他其实比较复杂嘛，他就是那种就我刚刚说的他有点像刺猬那样的一直保护自己的那种，一个是他的这个感觉，然后一定要能表现出来，一个演员不管是他是中国人还是韩国人，他的第一要求是他能表现出瑞宇的这样一个内核，他能理解他的心，他为什么是这样一个浑身长满刺的这样一个角色。然后其实当时没有选择一个中国演员之后，因为就如果没有选择中文演员的话，就没办法让他在剧里说中文嘛，然后这个其实是有一点点遗憾的地方了。但是我最后权衡之后，我会觉得其实他到底是不是一个中国人，他到底在剧里说没说出一句中文，比这些来讲，其实我觉得最重要的还是他这个角色的这个氛围，然后他的这个能呈现给我的这个感觉。所以我最后还是因为在韩国找一个中国演员也不是很特别容易嘛，所以最后权衡再三就选择了这样一个韩国演员。
对，二人ともですね、国籍としては韓国人でございます。ソウ演じる彼女なんですけれども、もう本当に純粋の韓国人で、で中国語も全くできません。女優なんですね。で一方この月を演じたこの女優さんもですね、韓国人なんですが、ただ彼女はですね、小さい時に中国で、まあ、小学生ぐらいまでは中国に行って、で、小学卒業してから韓国に戻って、だから彼女が喋る中国語っていうのはパーフェクトなんですね。素晴らしい中国語を喋るんですよ。それで私が彼女を選んだ理由はですね、やはりまずこのキャラクターからすれば、どこかかわいそうでですね、見た途端、もう人々がですね、あ、この人を守らなきゃ、みたいな気持ちになるような、そういう外見が、まあ、彼女にはあったわけなんですね。あともう一つこのキャラクターには必要なのはやはり中国語をきちっと喋れなければならないと。まあ、そういう意味ではこの女優さんはですね、この二つの ポイントはどちらもクリアしたわけなんですね。で、一方、このソウのこのキャラクターを、まあ、この役者をキャスティングするときに、やはりとても難しいところがありまして、この人物はなかなか複雑なところがあって、先ほど言いましたように、なんかハリネズミみたいな感じですぐ自己防衛に走るんですよね。そうすると、まあ、この役は中国人の役者でもいいし、韓国人の役者でもいい。これは全然構わないんですけれども、ただ、なぜこういうトゲトゲしい、人になってしまったかっていう、まあ、その雰囲気、あるいはそういった、この、まあ、いわゆる奥行きみたいなところをですね、やはりこの役者は、ここをきちっと表現してくれないとなかなか困りますので、まあ、そこのポイントをですね、とても重要視していたわけなんですね。で、まあ、もちろん、当時も、じゃあ中国人役者を起用した方がいいのか、まあ、もう考えたことはあるんですけれども、でも結果的にはですね、ちょっと残念でしたが、中国人の役者ではなかったんですけれども、でもこれは別にどちらでも構わないと思うんですよね。つまり私としてはですね、映画の中でこのソウのこの役がですね、中国語をまあもちろんきちっと喋ることができればそれは良かったんですけれど、でも喋れるか喋れなくても別に構わないので、とにかく先ほど申し上げましたように、なんかああいう雰囲気だとかね、ああいうそのトゲしいところをなんか観客の皆さんを見て感じることができれば、まあ、これは良かったかもしれませんので、で、実際すごく良かったんですよね。まあ、だから、今回はですね、中国人の役者は、起用しなかったんですね。
わかりました。ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。出演者たちのバックグラインドも映画を見て想像していたのとは違う驚きがありましたね。若い監督のこれからが本当に楽しみです。大阪アジア映画祭のインタビュー、どんどん続きます。記事とともにどうぞお楽しみに。